では本日のメッセージの箇所はマタイの福音書6章9節から15節になります。聖書は新約聖書10ページになります。マタイの福音書第6章9節。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。しかし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しになりません。本日はこの箇所より、主の祈りは分配法則と題してメッセージをお願いします。
先週から主の祈りを学んでいます。今日のタイトルを見て、なんだそりゃっていうふうに思われた方多いと思うんですが、皆さん分配の法則って覚えていらっしゃいますか？中学校の時にやったんですが、これです。あ、これです。 A かけるかっこ B 足す C はA かける B 足す A かける C であると。これは分配の法則です。中学校の時にやったと思います、多分。なぜ分配の法則かというと、主の祈りの一番最初は、天にいます我らの父よ、天にいらっしゃる私たちのお父様と呼びかけます。で、あとそれに続く祈りが全部並列的にリストされているのではなくて、それぞれの祈りの言葉が、天におられる私たちのお父様にと結びついているということです。そのように理解して主の祈りを祈ると、主の祈りが全然違ったものに理解できてくるということです。主の祈りは、弟子たちがイエス様に、私たちに祈りを教えてくださいとお願いしたときに、このように祈れと教えられたものだと福音書にあります。だから主が教えてくださった祈りということで、主の祈りと一般に言われるわけですけれども、しかしそれ以上に、主イエスご自身がこれをいつもいつも祈っておられたということを私たちは知る必要があります。主イエスがいつもいつもこの祈りを祈っておられた。その時に、天におられる私たちの父よと言っていつも祈ってくださっていた。その時に、天にいらっしゃる私たちの父という時の私たちには誰が含まれるんでしょうか。あなたが含まれているのです。私たちと言ってイエス様は祈っておられた。また私たちも、天におられる私たちの父よ、天のお父様、私たちの天のお父様と言って祈るときに、私たちと言ったときに、私たちの思いの中に含まれる人々、思い出す一人一人、その一人一人のところに神の国が届けられる。そのために私たち一人一人が用いられていくのであり、また私たちの仲間が、また世界の遠いところで、天におられる私たちのお父様と言って祈るときに、私たちを思い出してくださる人がいるならば、その人の祈りが私たちの中に実現していくのであります。 主の祈りはイエス様が弟子の集団、自分の集団をお作りになりましたけれども、その集団の祈りでありましたが、主イエス自身の祈りであったということ、私たちは本当に心に覚えていきたい。そこで私たちの父よと、私の父ではなく私たちの父よと言って、私たちのお父様と言って祈ってくださった。先週もメッセージの中で皆さんに少しお願いしたんですが、今私たちの天のお父様と心の中で呼びかけて、私たちと言った時に誰が思い浮かぶでしょうか。今こう思い浮かんだ人々、一人かもしれない、あるいは多くの人かもしれない。しかしその範囲が、その範囲にイエス様はあなたを通して神の国を作ろうとしていらっしゃいます。そしてそれをさらに大きくしようと、広がっていくことをイエス様は願っていらっしゃると思います。あなたによって神の国がもたらされる人、それが神様があなたによって作ろうとしている神の国です。その範囲です。まあ、先ほど言った分配の法則というのはこういうことです。だから一つ一つの言葉が、一つ一つの言葉に私たちの天の父様という言葉を、呼びかけを入れていく。すると、その祈りが本当に真実なものとなっていく。私たちの天のお父様、皆が聖なるものとされますように、私たちの天のお父様、御国が来ますように、私たちの天のお父様、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの天のお父様、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの天のお父様、私たちの負い目、私たちの罪をお許しください。私たちも私たちに負い目、罪のある人たちを許します。原文だと許しました、許したようにというのが原文です。私たちの天のお父様、私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。その一つ一つに私たちの天のお父様と呼びかけるときに、私たち個人ではない、私たちの祈り、真実な祈りがここに捧げられていくのです。先週は皆が聖なるものとされますようにというところを習いましたが、今日御国が来ますように以下のところを学んでいきたいと思います。御国というのは何か。それは神様の支配がこの地に行われる、その状況、神様の支配、神様の恵みの技が行われているところ、それが御国であります。イエス様は御国が来ますようにと祈れとお教えになりましたけれども、このようにも言ってらっしゃる。しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのだと。またこのようにも言っておられます。パリサイ人たちが神の国はいつ来るのかと尋ねたとき、イエスは彼らに答えられた。神の国は目に見える形で来るものではありません。見よ、ここだとかあそこだとか言えるようなものではありません。見よ、神の国はあなた方のただ中にあるのだとイエス様はおっしゃった。だからイエス様がいらっしゃるところに神の国があったのです。イエス様がいらっしゃるところに神の国があったのに、私たちの天のお父様、御国が来ますようにと祈れとおっしゃったというのは一体どういうことでしょうか。イエス様ご自身が天のお父様、 私たちの天のお父様、御国を来たらせてくださいとイエス様ご自身が祈っておられたということは、そのイエス様が私たちと言っておられる一人一人のところに神の支配がやってくるようにと言ってイエス様祈ってくださっていたということです。それはまた私たち一人一人の祈りであれとイエス様は私たちに教えてくださっています。だから今イエス様の恵みを受けて本当に喜びに満たされている人もいるでしょう。感謝にあふれている人もいるでしょう。あるいは疑問の中でこれから自分はどうやって生きていったらいいのかわからないというふうな苦しみの中にいる人もいるかもしれない。あるいは一体神様って本当にいるんだろうか、もし神様が本当にいるんだったらなんでこんな悲惨なことがこの世の中にあるんだろうかというふうに思っていらっしゃる方もいるかもしれない。しかしイエス様が天にいらっしゃる私たちのお父様、御国を来たらせてくださいと祈れとおっしゃったときに、今イエス様の御国をその御国の祝福に預からせていただいている私たち一人一人がそれらの方々のところに神の国をもたらすものとなれとイエス様は招いてくださっているのであります。また誰によって神の国はこの地にもたらされるのでしょうか。牧師だけでしょうか、伝道者だけでしょうか、あるいは長くキリスト教信仰を持っている人でしょうか、社会的な地位を持っている人でしょうか、社会的に癒しめられている人でしょうか。イザヤ書の42章にこのような言葉があります。1235ページです。見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。彼は叫ばず言い争わず、通りでその声を聞かせない。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを執り行う。衰えずくじけることもなく、ついには地に裁きを確立する。島々もその教えを待ち望む。ついに裁きを、地に裁きを確立するというのが神の国を来たらせるということであります。この私が支える私のしもべというのはイエス様のことを予言した言葉です。このイエス様は何をなさるか、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを執り行うと言われています。地中海世界ではパピルスで、パピルスの足、ここで足と言われているのはパピルスです。パピルスで籠製品を作っていました。日本でもそうですけど、竹なんかでね、籠を作ったりするのと同じです。しかしそこに虫食いがあったり、傷んだところがあったりすると、もう商品にはなりません。ですからパピルスの職人はパピルスを検査して、そしてそこに傷があったら折って、使うものと使わないものを分けていたのです。折ったものは捨てていたのです。ここで言われている傷んだ足を折ることもなくというのはそういうことです。あなたにはもう傷がついてしまった、あなたはもう役に立たない、神の国のために用いられることはないと 人が捨てるようなものたち、私たち一人一人がそうです。そういう傷のついた足をこの方は折ることはないとおっしゃるんです。そしてこの傷のついた足もう一度新たにして癒して完全なものとして、それを用いて神の国をこの地に作る、それがイエス・キリストだというのです。またくすぶる刀身というのも同じです。芯が燃え尽きて炎がもう消えて煙が出ているような刀身、ろうそくの燃えかすようなものです。人はそれを捨てるでしょう。しかしイエス様は捨てない。その人が捨てるようなものを新たにして癒して神の国の光をその人によって灯させると、これがイエス・キリストだ。だから私たちの天のお父様、神の国を来たらせてくださいと、私たちの天のお父様、神の国を来たらせてくださいと祈れとイエス様がおっしゃるときに、このような内容をイエス様は意味しておられた。聖書はそのように言っていると私は思います。傷のついてない人は一人もいません。人に知られている罪は あるでしょう。また人に知られてない罪もみんなそれぞれ持っていると思います。もしそれがすべて白昼さらされたら、誰が神様の前にも人の前にも立つことができるでしょうか。それは私たち一人一人全員がそうだと思います。しかしイエス様は私たちの天のお父様、御国が来ますようにと、御国を来たらせてくださいと祈れとおっしゃったときに、そのようなものを一人一人を用いて神の国を作ろうとしておられる。だからあなたには今問題があるかもしれない。だけど今あなたが思い浮かべるその人のところにも、あなたを通して神の国が作られていく、そのようなものとして神様は私たちを今呼んでくださっているということを覚えたいと思います。御心が天で行われるように地でも行われますようにとあります。私たちの天のお父様、御心が天で行われるように地でも行われますように。御心って何でしょうか。自分が最善と思うことが実現することが御心というふうに思うことってあります。いや、私はあります。皆さんはどうですか。これこそ神様の御心に違いないと思うことってのはあるわけです。だけど私がですね、これこそ神様の御心に違いないと思うことは、ひょっとしたらあなたにとってはそれこそそれは神様の御心ではないと思うこともあるかもしれませんよね。いや、うちなんかしょっちゅうですよ。私がこれが神様の御心に違いないっていうふうに思ってると、妻がですね、いや違うんじゃないいうふうにこう私のこうハイになった気持ちを抑えてくれる、そういうことはありますね。また自分自身が昨日あるいは少し前にこれこそ神様の御心に違いないと思ってたことが、1週間 たち、2週間経った時、いやちょっと違ったかもしれないなと思うことっていうのはもう山のようにあるわけです。そうじゃないでしょうか。ですから私たちが私たちの天の父の御心を求めるという時に、自分にとって都合がいい、自分の思いを実現する、そういうような御心の求め方ではなくて、今心に思い浮かんでいるあの方にのために、神様、私たちのお父様、あなたが用意しておられる御心があるはずです、それを行ってくださいという祈りに私たちは導かれていくのです。御心が天で行われるように、地でも行われますようにというのは抽象的な祈りではないんです。何か抽象的に、きっと神様は天で何か御心を行っているはずだから、それが地でも行われますようにっていうふうに祈ることではなくて、天のお父様、私たちのお父様、あなたがあの方のために、私たちのために備えておられる天の御心、それを行ってください、それを行うために私を用いてくださいという、そのような祈りであるのです。日曜の家庭の話は先週しましたので、これは飛ばします。私たちの負い目、罪をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たち、罪のある者たちを許したようにとあります。負い目というのは罪のことです。神様に対して人間は負債があるっていうんだね。どういう負債か、じゃあ罪って一体何か、罪って一体何でしょうか。罪というのは自分を基準にするということです。自分の基準でいいことと悪いことを決める、それが罪だって言うんです。いや、そんなこと言われたら生きていけないじゃないって思いませんか。私も今日自分でいいと思うことを基準にしてこれまで生きてきているわけです。自分が悪いと思うことを基準に生きている人たちはいないと思います。だけど私たちがいいと思うこと、悪いと思うことっていうのは日々揺れませんか。自分っていうのは揺れ動く、その揺れ動く自分っていうものを基準にして、あの人はいい人だ、この人は間違ってる、この人はどうだ、あのことはいい、あのことは悪いと決めていく。でもあなたの基準と私の基準違いますよね。絶対違うと思います。じゃあどっちが正しいんですか。どっちの基準に従って歩めばいいんでしょうか。そこで人の対立が起こるわけです。対立が起こるし、憎しみが起こるし、人を許せない気持ちもそこから出てくる。そして究極的には自分が正しいという思い、自分を基準にした善悪の判断というのは神様を否定することにつながるんです。最大の罪は神がいるかいないか自分で決めようとすることです。 神はいないと心の中で、口ではね、神様って言ってても心の中では、いや本当はいないよねっていうふうに思っている。それが人が陥る最大の罪であるのです。自分で自分がいいと決めたことをやる、神様はどうでもいい、自分が都合のいい、自分の都合によって神がいるかいないかを決める、それが人の陥った罪であるのです。イエス様は十字架にかけられた時、最後の言葉で、我が神我が神どうして私をお見捨てになったんですかという言葉を語られました。これは詩編22編の最初の言葉でありますけれども、我が神我が神エリーエリー我が神我が神と呼びかけるということは、私の神は生きているという前提のもとに語られる言葉であります。それは神様いないっていうこととはもう全然違う。私の神様は生きている、それを前提の上で、その揺るぎない確信と前提の上に、その関係の上にイエス様はこの言葉を語られたのです。そして詩編の22編の後半になると、それは賛美と喜びの詩編へと、叫びへと変わっていきます。イエス様は、私たちの天のお父様、私たちの罪をお許しください、私たちも私たちに罪を犯す者たちを許しましたと祈れとお教えになりましたけれども、これはイエス様ご自身の祈りでありました。私たちと私たちに罪を犯したあの人も私たち、あなたの子供です。私たち全体の罪を許してくださいという祈りに導かれるときに、神様、私たちの天のお父様、私もあの人を許します、あの人を許しましたという祈りに導かれていくのです。イエス様の伝道の生涯は、ヨハネからバプテスマを受けるところから始まり、十字架に貼り付けになるところで終わりますけれども、初めから最後まで私たちの罪を許してくださいという祈りに、イエス様の伝道の生涯は満たされていたのです。イエス様がヨハネからバプテスマを受けたときに、イエス様は罪を犯していらっしゃらなかったからバプテスマを受ける必要はなかったのに受けられました。なぜか、私たち全体の罪を、私たちの罪と告白して、私たちの罪を許してくださいと言ってバプテスマを受けられたということです。また十字架の上で、十字架というのは罪に対する刑罰でありますけれども、罪を犯さなかったイエス様が十字架にかけられたということは、イエス様がそこで全人類の代表として私たちの罪を許してくださいと永遠に祈ってくださった、それが私たちの王です。神様、あなたを否定する罪を許してください。これは全ての人が持っている罪です。自分、私の中にもですよ、揺れるところはあるんですよ。わかりますか？神様の中、顔をしっかり見上げて生きていくことができる時と、そうでない時と、自分の都合を優先させたい時と、それは私の中にだってあるんです。それは神、自分の思いを優先したい思いというのは、それは神様を否定する思いでしょう。 だけどその全てを許してくださる、許してくださいと祈ってくださったんです。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。試みは試練とも訳されますけれども、これは神様を否定させようとする力です。苦しみに遭うとき私たちは苦しみの中で神様を否定したいという思いに襲われることがあります。しかしそういうところから救ってくださいと祈れとおっしゃっただけでなく、この祈りをイエス様が私たちをと言って祈り続けてくださっていたし、今も祈り続けてくださっている。ルカの福音書の中でこのようにイエス様はペトロに言われました。十字架の前に言われました。シモン、シモン、見よ、サタンがあなたを麦のようにふるいにかけることを願って聞き届けられました。お前は信仰がわからなくなる、私を否定して逃げていく、しかし私はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りました。ですからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけようとイエス様はおっしゃった。試みがあったら私たちはひとたまりもありません。それは牧師であったって伝道者であったってみんな同じです。しかしそんな私たちのために祈ってくださっているイエス様がいる。イエス様があなたの信仰がなくならないように私は祈ったとおっしゃってくださっている、祈ってくださっている。イエス様の祈りは必ず実現します。だからあなたが立ち直ったら兄弟たちを力づけようと。先ほども読みましたがイザヤ書の42章1節から4節、見よ私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。彼は叫ばず言い争わず通りでその声を聞かせない。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを執り行う。衰えずくじけることもなく、ついには地に裁きを確立する。島々もその教えを待ち望む。誰一人私は神の国のために用いられるにふさわしい存在であるということはできないと思います。私もそうです。傷のついてない人は一人もいません。しかし神様はそういう私たちを捨てない。たとえ私たちが私の闇が私を追えと言ったとしても、そこに神様はおられます。お祈りをしたいと思います。私たちの天のお父様、私たちはあなたの子供です。誰一人失われてはなりません。私たちの天のお父様、サタンは攻撃を仕掛けてくるでしょう。私たちもその攻撃に負けて自らをまた 周囲の人を汚してしまうような、そういう言動をしてしまうこともあるでしょう。しかしそういう者たちに向かって傷ついた足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、ついには抗議を、裁きを地に確立するとおっしゃった。あなたの御心に触れることができ、感謝いたします。私たちの天皇お父様、今日ここに痛みや悲しみ、また絶望を抱えてやってきた一人一人、天皇お父様、私たちにあなたの答えを与えてください。あなたでなければ与えることができないあなたの答えを、あなたの神の国を私たちにお与えください。イエスさんの御名によってお祈りします。しばらくお祈りの時を持ちたいと思います。